東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
肝っていうのは体の中のどういった役割をしているかっていうと、蔵として何を蓄積していくかっていうと、まず一つ血液を蓄積していく。これは前の19回の死後流注肝気のところで話しましたんですけども、で肝っていうのは日中体を動かして血液筋肉を動かすために全身ばらまいていきますけども、夜寝てるとき血液余ってきます。筋肉動かないから、そうすると肝のシステムの中に入ってきて、特に肝臓の中に入ってきてデトックスします。有毒のものを無毒にして、この夜中1時から3時の間には肝の働きをします。血液を蓄積していくという働きがまず肝があります。であともう一つ蓄積していくものっては何ですかっていうと、肺の場合は7つの白肺の中に宿ってますけども、で肝の場合は魂肝の中に宿っています。魂って3種類があると言われています。一つは太鼓、太っては太樹の太、光って光、もう一つは僧霊、僧って爽快の僧、霊では霊感の霊です。最後幽霊、幽っては幽霊の幽です。で聖っては聖霊の聖です。これ何を意味するかっていうと、太鼓の場合は生命力を司るっていう魂です。僧霊っていうのは聡明さ、つまり頭の良さを司る魂です。幽霊は性の思考を司る魂です。で例えば太鼓の方がなくなってしまうと、この人の生命力がなくなるから、そうするとそろそろ死んでしまいます。僧霊の方がなくなってくると頭の方は悪くなります。いわゆるアホになります。幽霊の方はいわゆる性思考です。例えばこの人男性好きか女性好きか、女性好きでしたらどのタイプで女性好き、年上の人好きか年下の人好きか、そういった性的思考を司るのはこの幽霊となります。この3種類の魂、肝のシステムの中に宿っています。死ぬ時にこの3種類の魂、頭のてっぺんから逃げ出していきます。肺に宿っている白の方は肛門から出ていきますけれども、この魂の場合は頭のてっぺんにある大仙門というところなんですね。そこから逃げ出していきます。大仙門っていうのは赤ちゃん生まれてきた時に頭蓋骨はまたちゃんと閉じてないんです。頭の上の部分はまだ開いて柔らかいんです。でだんだんだんだん大人になってくるとそれちゃんと閉じてくるんですけども、その3種類の魂です。生まれた時に頭のてっぺんからまず体の中に入ってきて、で死ぬ時にそこから抜け出していくって言われてます。肝気のその他の主要の働きとしては、主の働きの一つっていわゆる疎節です。疎っていうのは疎外の疎、疎開の疎、要するにぎゅうぎゅう集まっているところをバラバラに分散させるのはいわゆる疎です。肝の気っていわゆる木の気ですから、木の気っていうのは四方八方に伸びて分散していくのはこれ肝の働きです。あと節っていうのはこれ中に入っているものを外に出すっていうのはいわゆる節です。まさに木のこの中から外に出ていく気の現れです。体の中では肝の機能を使っていろんな働きがあります。例えば呼吸するっていうのは中に息外に出ていく、これも肝の疎節の力を借りてます。あるいは火の食べ物の中の水を水蒸気に変えて、その水蒸気を上に上っていくのもこの肝の疎節の機能を借りてます。自然の木のことを考えると、例えば木っていうのは土の中の水吸い上げて葉っぱのところに持っていきます。つまり下から上に持っていって、その水また水蒸気になって外に出ていきます。でこの力っていうのはいわゆる肝の上達という、上では条件で上、達は達人の達ですけれども、この上達という機能です。またこの伸び伸びしてるという気っていうのはいわゆる生発という言葉の表現があります。生では生きる、発では立つという意味です。だから体の中にはそういう伸び伸びしていく ものっていうのは基本的に全部肝のシステムに属しているということを言えます。例えば髪の毛は常に伸びます。あとは爪、爪っていう筋、体の中に筋と肉がありますけども、筋と肉は違います。筋ではいわゆる腱です。自分の指を見てみると、この親指の腱です、爪のところに来ると爪に変わって外に出てきます。爪常に伸びてます。この爪ってもう肝のシステムの一つです。だから爪の状況を見ると肝の働きどういうふうになっているかっていう判断することもできます。で、体の腱、いわゆる筋、筋肉の筋って書きますけども、この筋、爪、これ全部肝のシステムです。その肝っていうのは蘇生とか上達とか四方八方に伸びていくっていうキーがあるわけですから、例えば心の場合は心は群衆で例えられます。肺の場合は群衆をサポートする首相というのは例えられると、肝は将軍という官位に例えられます。将軍というのは外敵が来た時に兵隊を指揮して中から外に向かって伸び伸びしていて外敵と戦っていくというイメージを表しています。社会組織において官の役割というのはこの将軍の役割を担っています。肝の木というのは木の木ですから、木の木というのは中から外に出ていくという木ですので、だから四季に与えるとこれ春という季節です。春の季節の場合は万物ですね、伸び伸びしていくという太陽のエネルギーだんだんだんだん強くなっていくということ、まさに肝の働きと同じです。方角でいうと東の方です。一日に例えると朝方の時間というのはこれ肝の時間です。あとは感情でいうと怒りという感情を司っていると。怒りの感情っていうのは要するに爆発していくという動きになります。だから中から外に出ていくという気そのものですね。で、肺の気の場合は悲しいっていう感情を司っているんです。悲しいっていうのは要するに落ち込む、あるいは憂鬱っていう状態です。上から下に下がっている気、これは肺の気ですから、だから悲しいとか落ち込むとか憂鬱とか、そういう上から下に下がっていくという勢いになります。あと五感でいうと目です。我々の眼球っていうか肝の働きの一部です。肝の液はこれは涙です。だから肝の気が詰まっている時に泣いたりして発散するとすっきりします。肺に対応する五感っていうのはこれ鼻です。鼻水っていうのはこの肺の液です。特に肺の中に肝気が溜まってしまうと鼻水をたくさん出てくると。体でいうと気温を下がってくるときに雨多くなったり、あるいは雪が多くなったりと一緒です。その肝の気が全体的に伸び伸びしていく、中から外に出ていくっていう動きですので、だからこの動き邪魔されると、つまり中から外に出ようとしても出られないと、伸び伸びしていきたいんだけどできないだとしたら、いわゆる肝の気が詰まりやすくなります。いわゆる鬱の状態、育の状態になります。育の状態になると、俗で言うとストレスが溜まるという状態になります。だから肝の気が溜まってしまうとなるべく破産していく。例えばバッティングセンターに行って破産していくか、あるいはカラオケに行って破産していくか、野外に行って山登って行って大声で叫んで破産していくか、何らかの形で破産していった方がいいです。この発散していくっていう気っていうのは常に我慢してしまうと体にとってストレスが溜まりやすくなります。例えば呼吸で酸素を取り入れてエネルギー作るときに二酸化炭素をたくさん作ってしまいます。で、その二酸化炭素を呼吸によって外に出しますけども、全部出しきれない場合は体の中に溜めてしまいます。そうするとその溜めた二酸化炭素を外に出そうとしてくしゃみとかゲップとかおならの形で外に出します。くしゃみ出すときに思い切りで出さなくて耐えてこらえてしまうと中のガスですね、外に出せなくなります。おならもそうです。おならっていうのは匂いするおならと匂いしないおならが2種類がありますけども、匂いしないおならってほとんどこの二酸化炭素です。そのおなら我慢して外に出さなくなってしまうと、これもう体の中にこもってしまいます。ゲップも一緒です。で、そういった二酸化炭素大量に体の中に溜まってしまうと、その二酸化炭素はどこに行くかというと水の中に溶け込んでしまいます。いわゆる水を炭酸水化になってしまいます。 水炭水化になってしまうと水が酸性に傾いてしまって体が腐食してしまいます。体にとってまさに毒なんです。あとその水の中には炭酸ガスはたくさん入っている状態だとしたら、まさにビールとかコーラの状態です。だからビールとかコーラ買ってきて蓋を開ける前に振って、蓋後に蓋を開けるともうボンと爆発すると同じように、体の中に大量の二酸化炭素溜まって溜まって溜まって、ちょっと刺激されるとすぐ爆発します。イライラしたりします。これはまあ現代人によくある現象なんですけども、イライラしやすい、すぐ切れやすくなる、そういうタイプの人っていうのは、まあ普段結構我慢してる人が、体の中に二酸化炭素を外に出せない、例えば呼吸が浅い、呼吸が浅くなるっていうのは、要するに二酸化炭素を外に十分出すことができないっていうことですから、体の中に二酸化炭素がたくさん溜まってるっていう状態です。そういった炭酸ガス、体の中にたくさん溜まって膨張して膨張して気圧高くなるから、その圧力、いわゆるそのストレスのためにいろんな機能低下してしまいます。で、病気の引き金になります。お行儀のためにくしゃみをこらえたりおならこらえたりするというのは美徳かもしれないですけども、健康にとってあまりいいことではないです。だから人いないところで我慢せずにちゃんと思い切り出した方が体のためです。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。